愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りいたします。今日はこの教会堂、礼拝堂に入ってこられて、いつもと少し様子が違う、そう感じられた方もいらっしゃったのではないでしょうか。今日は信頼会社というよりも他の教会からの外来の方が多くここに共に集ってくださっています。特別なお客様とお呼びしておいた方が良いのですけれども、ほとんどが私とも牧師伝道師の関係者、ぞろぞろとというと失礼ですけれども、それが本当のところであります。私の母教会から、あるいはまた私どもの前任地の教会から、今日は午後の就任式に出席してくださるということで、そうそうと朝からここに来てくださっています。私どものそれぞれの親もご一緒にここで礼拝をさせていただいております。この機会を見つけて、普段集う教会、ご自分の教会とは違う教会にわざわざおいでくださいました。この皆さん、別に私どもの追っかけというわけではないはずです。むしろ私どもの親も含めて、皆さんは親心で私どものことを心配して来てくださったのでありましょう。村上牧師夫妻、新しい教会でちゃんとやっているだろうか。今日の旧約聖書、預言者ヨナの物語の終わりの部分をご一緒に聞きましたが、そのヨナのごと、村上牧師夫妻、行くべき次の任地にちゃんと行ったんだろうか。その任務を果たしているんだろうか。まさかヨナのように逃げ出して別のところに行ってしまってないだろうか。あるいは行ってもぶつくさと文句を言いながらサボっているんじゃないだろうか。きっとそんな心配をしながら今日ここに来てくださった方たちもいると思います。もちろん私どもが預言者ヨナのように出来損ないの伝道者であったとしても、神様は私どもがどこかに逃げ出すことを許しにはなられないでありましょう。預言者ヨナ、この物語皆さんよくご存知だと思いますが、このヨナは神様が船長に行けとそうお命じになられたニネベの町に初めは行かなかったのです。そして別の町に向かう船に乗り込みました。ところが神様はヨナの乗った船を嵐に合わせられて、ヨナを海の中に投げ込まれてしまわれた。そして海の中で大きな魚に飲み込ませて、そして陸の上にヨナを吐き出させたのであります。そのようにしてヨナを何としてもニネベの町へと向かわせたのが神様でした。そういうわけでヨナは観念をしてニネベの町に行って神様の言葉を述べ伝えました。ぶつくさと不平を言いながらもです。石神教会の皆さんに申し上げておきますが、私どもはもちろん石神教会に行きたくないなどとだなをこねてはおりません。どこか別のところに逃げ出そうともいたしませんでした。それはヨナほどの行動力も強い意志もないからだということかもしれません。むしろ私どもは行けと言われたところには行くしかない、いえむしろ喜んで行かせていただく、そういうことで今日の午後の就任式を迎えることになったわけです。もちろん私どもも俗な人間でありますから、何かにつけ不平不満がないわけではありません。特にヨナのように一仕事を終えて暇な時間ができて休んでいたりすると、皆さんはどうか分かりませんが、暇な時間ができたりすると不思議と不平不満がどこからか湧き出てくるのです。どうでもよいような不平不満けれども、そういうものであったとしても神様はなおご自身のご計画のために ヨナのごとく深い水の中から引き上げたものを何としても用いようとなさるお方なのです。何とかしてご自分の思いを御心を出来損ないの伝道者にも分からせよう、そうお語りくださるのが神様だ。神様はおっしゃいます。どうして私がこの大いなる都を惜しまずにいられようか。この大いなる都、東京、大いなる町、練馬、石神、この町を惜しまずにいられようか。ここには何十万人もの右も左もわきまえぬ人々がいるのだから。石神教会の皆さんは練馬区民ばかりではありませんが、練馬区70万人人口があります。石神の地名がつく地域にはどのぐらい住んでいらっしゃるか、統計を調べましたら5万人ほどだそうです。この人たちのただ中に石神教会は建てられています。この地で神様が御業をなさるためです。遠釜の木の下で安息を得るためではない、そうではなくて日差しの下にいる、強い日差しのもとにいる無数の人々を神様の前に迎え入れるために教会はここに建てられている。愛する皆さん、ことに石神教会の皆さん、今日私たちは午後の就任式も含めて大勢の外来の他の教会からの方々をお迎えします。その皆さんを私たちはもちろん外国人としてではなく、寄留者としてでもなく、同じ聖なる民に属する人たちとして、同じ神の家族の枝に属する人たちとして、両の手を広げてお迎えいたします。普段違う教会に連なっているとしても、同じ聖なる神の民、同じ神の家族、そこに属する者同士として、普段別々の家で過ごしているだけの、しかし身内同士として互いを迎え入れ合う、それは当然のことであります。けれども今日の機会が与えられたのはそういうことを確かめるだけ、そのために与えられた機会ではありません。むしろ諸々の教会との交わりを確かめる中で、私たち教会に託されたもっと大きな使命、もっと多くの人々に向かっていく教会の働きを確かめるように、そう導かれているのであります。私たちは何を託されているのか、この地に建てられた教会として私たちはどんな使命を神様から与えられているのか、今日の聖書の御言葉、聖書日課に従って、新約聖書からは、エフェソの信徒への手紙、2章の御言葉を聞きました。ここに書かれたパウロの言葉の最後の部分、朗読された最後の部分は、キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。そのようにこの箇所はくくられています。あなた方も神の住まいとなる。パウロはそう断言いたします。愛する皆さん、これは誰か他の人のことではありません。皆さんのことです。私たちのことです。教会に集められて、ただキリストの御名によって一つとされて、神様を礼拝する人たち。その人たちは神の住まいとなる。パウロはそう断言して言うのです。私たちはそのことを信じてここに集まりました。ここに神がお住まいくださっている、私たちの集まりの中に神がお住まいくださっている、そう私たちは信じてここにいるのです。いえ、本当のことを言います。 私たちがそのことを信じようが信じまいだ、神様は今私たちのただ中に、この集まりの中においでくださっているのです。キリストの家に、十字架で死なれたキリストの家に、私たちをバラバラのままではなくて一つにしようとご自分の命をかけてくださったキリストの家に、神様はそうしてくださっている。私たちの礼拝堂には、この正面聖壇の奥に十字架が掲げられています。明るい色の鏡のような壁、光を反射するこの壁の中に、それとはまるで対照的な深い焦げ茶色、すべての光を吸収するかのような濃い色の十字架が掲げられています。釈迦教会の皆さんが礼拝に集われるたびに、この十字架を見上げることを大切にしてこられたというのが、私どもがこの教会に着任してから2ヶ月半の間でしみじみと感じていることです。一つの印象と言っても良いかもしれません。もちろん私たちがもともと古い時代に属していた伝統的な教会のように、皆さんは十字架に向かってお辞儀をするというような習慣はないかもしれません。しかし礼拝での姿勢の中で、それに近いものを私は感じてきました。それほどに十字架を、この礼拝堂に掲げられている十字架を大切になさって、けれどもそういう習慣を大切にするにしてもしないにしても、神様がその十字架の中、この焦げ茶色の十字架の中にいらっしゃるわけではない。あの十字架の裏側に特別なご神体があるわけでもない。向こう側にあるのは牧師館だけです。この十字架はキリストのシンボルです。二つのものを一つにしてくださる、そうパウロが言うキリストのシンボル。お互いに敵意を持って争い合う私たちの、お互いの間にある壁、隔ての壁を取り壊してくださる、そのキリストのシンボル。私のためにも、あの人のためにも、同じように命を差し出してくださるキリストのシンボル。十字架はもちろん主イエス様が処刑された道具です。けれども、どうして十字架だったのか。たまたまその時代の処刑の道具が十字架だったから。しかしなぜ十字架だったのか。主イエス様がかけられたのは十字ではなくて T 字だった、そんな学説を言う人たちもいますが、同じことです。どうしてこの形だったのか。横棒を縦棒が支える形、横棒を縦棒が支える形です。横棒が縦棒を支えるのではない、横棒を縦棒が支えています。横棒は私たち人間関係、人間の横の関係、縦棒は神様と私たちとの縦の関係。言い古された言い方ですけれども、あえてこのことを私たちは今日の御言葉を通して思い出したいと思います。横棒は私たち人間の横の関係、そして縦棒は神様と私たちとの関係です。私たち人間同士の横の関係は、神様と私たちという縦の関係によって支えられなければフラフラしてしまうのです。十字型か T 字型か、どちらにしても横棒が縦棒にしっかり結びつけられて支えられていなければ 欲望はフラフラしてしまいます。この欲望を縦棒にしっかりと結びつけてくださったのが主イエス・キリストであります。だから私たちは十字架をキリストのシンボルとして大切にする。十字架を掲げたところに集まって礼拝をする。十字架は私たちを一つにしてくださるキリストのシンボルです。もしかするとお互い離れよう引き離そう、そのようにしているのが私たちかもしれない。その私たちを十字架は結びつけてくれる。お互いを遠ざけようとしている者同士をキリストの十字架はお互いが近づくようにとしてくださる。そこにキリストがいらっしゃる。神がいらしてくださる。誤解を恐れずに申し上げましょう。私たちが集まってきた礼拝堂、この礼拝堂の十字架はこの聖壇奥の壁に打ち付けてあるものだけではありません。むしろそれは私たちの間にあります。私たち一人一人の間、お互いの間に十字架がある。十字架の横棒の片端はこの私の肩、十字架の横棒のもう一方の端は隣の人の肩、あるいは他の人の肩。もちろん私たちは大勢が集まります。お互いに挨拶もせずに帰ってしまう、あるいは知らない顔、名前がわからない、そういう顔もあるかもしれない。しかしそのような人たちの肩、横棒のもう片方の端はある。この横棒なしには十字架は虚しいの。この横棒なしに十字架はありませんけれども、横棒はすでにここにあります。キリストがこの横棒となってくださって、横棒のしっかりした支えの中ではない、私たちの横棒がしっかりしているので、縦棒がしっかりしている。キリストが御父との確かな関係を結んでくださって、その縦棒をしっかりとしてくださって、そこに結びつけられた横棒である。その横棒は確かに揺るぎないものになるのです。そこに私たちの間に十字架が確かに現れてくる。そう、皆さんは今日初めての方でなくても、もしかすると教会員同士であってもそれほどお互いを知っているわけではない、仲が良いわけでもないかもしれない。それなのに一つの礼拝に集められています。バラバラであって当然だったかもしれないの、十字架のもとに一つに集められています。ここにキリストがもうすでにお働きくださっている証拠です。神の住まいとして私たち一人一人を特別なもの、聖なるもの、聖なる民、神の家族にしてくださっている、その事実がここにある。皆さんに私は何度でも申し上げたいことがあります。皆さんはすでに神の住まいとなっているのです。今間違いなくキリストが皆さんを神の住まいとしてくださっているのです。神様は皆さんを、ここに今集まっている皆さんを一人お一人を、この世に対して、この地に住む多くの人々に対してここから送り出し、生活へと返してくださるでしょう。しかしそれは皆さんが手ぶらで行くことではありません。 皆さんを神の住まいとしてこの世に売りに出していらっしゃるのです。教会が外、世の人々に売ることができるものは何か。何よりもこの神の住まいであります。他に何かがあるわけではない。皆さんの集まり、私たち神の住まいとされたものの集まり、これを今日も今週も私たちはこの地域の人たちに、この国の人たちに、この世界の人たちに売り歩きに行くのです。もちろん無料で。主イエス様は私たちに先んじてこの世界の隅々にまでおいでになられて、神の住まいとして集められる人々のもとにおいでくださっています。すでに神の住まいとされたもの、聖なる神の民、神の家族として生きることを学ぶよう集められてきたもの、そう私たち、この私たちを用いて世界の隅々から人々を神の住まいへと、神の住まいの集まりへと招き入れるようにしてくださっています。預言者ヨナが宣教したニネベの町の人々だけではありません。パウロが宣教した異邦人たちだけではありません。神の住まいに加えられる日を待ち望んでいる多くの人々が、もう準備のできた多くの人々が、私たちの使わされるのを待っているのです。神の住まいに加えられる人の与えられる喜び、この喜びをあなたたちも共に味わってほしい、そうイエス様は私たちに願ってくださっているのです。そう神様は私たちをお考えくださっているのです。神様が私たちをご自身のお住まいとしてくださっている、ここにその確かな事実があります。祈りましょう。天の父、私どもの願うことではなく、私どもの考えることでもなく、あなた様のご計画により一つに集められ、あなた様の御言葉を聞く群れとしていただきました。ここに確かに主がおいでくださり、御業が始められていることを覚えるものとならせていただいてまいりました。主よ、どうぞこの場であなたのおいでくださることを覚え、あなた様のお住まいとして用いられていることを覚え、あなた様の御業に仕える器として日々清めていただいていることを覚え、新しい思いを持って一日一日を前に進んでいくものとならせてくださいますように、ことに教会の営み、教会の営みに連なるすべての人、一人一人の日々の営み、御心にかなったものとして清め整えてくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。